思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。こんばんは。
こんばんは。
はい、
今日も1月5日です。
はい
お正月です。
お正月ですね、はい、もう明けてますよ。正月
とっくに明けてるわ、
うん、ああそうですね。
あの
なんかあります？
あ、前にね、
うん、
もう結構前の話になっちゃいましたけど、う
ん、はい、
年末、2017年の年末にさ、
うん、
あの2人の帰り道の人たちとお会いしてきたって言ったじゃない。
ああそうですね。
その時、うん、石上さんに伝言頼まれてたんだけど
その時言ってよ。
忘れてたのよ。
なんすか？
あのカリン・マトバちゃんっていうね、
あ、はいはい、
あの可愛い子ちゃんがいたんですけど、
はいはいはい、
石上さんにお伝えしてもらっていいですかって言われて
怖い何
エルネストまだ見れてませんすいませんって
言ってた。
ずっと忘れてたわ。
大丈夫です、
うん、
あの見れる時に見てください。
そうだね、
はい、
でさ、
うん、
あのその後クラブ行ったって言ってたよ。クラブ中かバーみたいな。
あ、まあ、うん、
そこでさ、
うん、
あの話すでもなくさ、
うんうん、
あの俺の iPhone に入ってる音楽のプレイリストをさ、
うん、
ひたすら見られまくったっていうでなんか恥ずかしいなと思う。恥ずかしいよね、プレイリスト見られまくる。
だいぶ恥ずかしいよ。
であの村山さんもさ、さとしさんもさ、
うん、
音楽さ、うん、やってる人たちだからさ、
うんうんうん、
まあ、詳しいわけじゃない、
うんうん、
で あれが入ってないのかとか、
うん、
あのアルバム入ってないとダメですよとか言われながらひたすらめくられ続けるのをただあーって言いながら
石山を丸裸にされた。
そうそうそう、恵美さんもそう言っててさ、
あ、そう、
うん、なんかあの、こういうの恥ずかしいよねやだよねとかって言って、あ、嫌ですなんかパンツ見られてるみたいなんですけど。
そうですね、そうですね、
そう、言いながら見られてて。
俺は絶対見せないね。
あ、そうなんだ、
うん、
別に俺見せないってことないけど、うん、なんかそれもなんか自意識がって感じがしない？
するね。
だからもう好きに見てくださいって感じで見てもらって、でもちょっとお酒によってで顔が赤かったのと、ちょっと恥ずかしくて顔が赤かったのが同居した感じでした。
なるほどね、
うん、
そうですか。
あのスターウォーズジェダイの最後のジェダイのさ、
はい、
あのちょっと未だに疑問な場所が一つあって
まだ言うか
いやこれね文句じゃなくて単純にさ、よく考えたらなんでなんだ
って言って。でもそれ俺も疑問な可能性あるよ、
うん、
言ったところで。
いや、そうなの。だから二人でちょっとさ、
うん、
考えてみないと思って。
はい、いいですよ。
ちょっと記憶を取り澄ませてさ、はい、思い出してほしいんだけどさ、
はい、
あネタバレしますけど、
はい、
ルークがさ、
うん、
カイロレンをさあのフォージェダイとして育てるために修行してたじゃない。
うん、うんうんうん、
でその修行してたところってジェダイテンプルでしょ。
そうなの。
でなんかでルークが、
うん、そうだっけ、
殺そうとしたとカイロレンは思い込んでて、で焼き払ったじゃん時代テンプルをさ、
うん、
あの場所ってどこなん？全然関係ない。
あ、要はあの島だって言いたいってこと？あのってことはカイロレンたちはもう場所知ってんだろって話？
うん、そうなのよ。あれ違う島なん、違う場所なんだよね。
違う場所でしょ、
そっから移動してルークはあそこに逃げてきたの、
うん、そうじゃない。
そうだよね、
うん、じゃなきゃ説明つかないじゃん。
そうなのよ、
うん、
俺と思ってだ、違う場所なんだあれ。
ジェダイテンプルなんて話あったっけ。
いや、
そこで修行してるなんて話あった。
フォースの覚醒の時になんか思い出の話
みたいな。いらんこ
と考えるな。いやいや、ジェダイテンプルっていう名称は旧シリーズからずっと出てきてんだけど、
うん、
どことかなんかいう話はなくて、
まあ分かんない、修行した場所がそんなような話してるんだった
ら。なんかレイヤーの話の中で出てきてた気がするね。そんなことなかったな。
まあいいんじゃない。
まあね、
うん、違う場所でしょ。
どう考えても違うよね。そうだよね。
だってお
かしな話だもんね。
おかしくなっちゃうよ。
そうだよね、
うん、
じゃあいいんだけど
以上ですか。
以上です
ごめんね、ちょっとムキになっちゃって
なんでスターウォーズの話ではそんなムキになるわけ
そんなにファンでもないのにね
まあね、
はい、
2017年の映画の話まだ未だにしてもいい。
いいよいいよいいよ。
いやほらゲットアウトの話とかさ全然しなかったと思って。
あ、俺だから見てないんですよ。
ゲットアウト面白かったですよ。
はい、
私29位ですけど。
うん、どうでした？
役者のね、
うん、
芝居がすごくて、
うん、
あの
ネタバレしないで。
ネタバレしないけど、
うん、
なんかほら黒人と白人のさ、
うんうん、
まあ差別的な、
まあね、
発歴の話っていうことになってるじゃん、
うん、
それがさ、
うん、
あの役者の芝居の凄さによって非常にこう不気味な演出が続いて何なんでしょうかっていう感じなんだけど、最後まで見るとただのハッタリじゃなくてちゃんと意味があるっていうのが意外と気持ちよくて、まあいい映画でしたねあれは。
あ、そうですか、
うん、
いやまあなんか劇場で見なくてもいいかなって思っちゃった。
あ、全然家でいいと思いますよ。劇場の意味全くないと思う、
うん、ないの。僕はなんだろうな
と。あ、ちなみにゲットアウトの、
うん、
あのまあ主演助演になるのかな、
うん、
のあのアリソン・ウィリアムズっていう女優さん、
うん、
あのすごい上手で可愛かったよかったです、
はいはい、うん、そうですか。
主人公の奥さんの役ですね。
はい、
はい、
他はありますか。
いやいや石上さん、
あれはムーンライトは、
ムーンライトの話 してないね、うん、あんまり、ね、
してないしてない。
あのね、記憶が割と薄いんですけど、うん、
僕もねランク外なんで、
うん、
ただ割と最近見たっちゃ見たんだけど、いや すごい良かったんですけどね。
あの黒人さん良かったな。
良かった良かった。
兄貴な。
そう、
あ、みんな黒人なんだけど、
これ
兄貴分の人、あ、うん、そう、なんか最近なんか出てるな。
これどんな話なんですかね。
ゲイの、
うん、純愛の話ですか、それとも
黒人さんの男の子、
なんかあるんですか他にも。
まああれ別に女の子に置き換えてもいいわけでしょ、相手
は。
別にそれでも成立する話だから、
そう、成立するよね、
で別に黒人でも白人でも、
うん、
アジア人でも何でも関係ない話でしょ。つまりそれは普遍的な話っていうことだわな、うん、普通の言葉に置き換えると。
そのどこが評価されたんですかね。
撮影の
美しさ
と、
うん、あの光の使い方ってことですか、
ね、そうだね、
うん、
あと話の普遍性、
うん、
普遍性が評価されるんだったらまあ何でもいいって話になってくるな、
うん、いまいちなんかあんまり良かったんですけど引っかからなかったんです、
ね、そうだね、いいんじゃない、ま、別に引っかからなくても。
町山さんのやつあるからそれ聞けばいいのかな。
町山さんのムーンライトあったっけ。
あったと思うよ、
うん、
うん、雑談みたいになって
きた。いや雑談でいいんですよ。
ムーンライトはね、あれなかったかい。
いや絶対見てる人でみんなすごいこれいいいいって言うけど、
うん、
毎日ピンとこねえなって人も当然いるでしょ、
まあね、
それでもピンとこなかったってやっぱ言いにくいよ。だから、
うん、
あの代表してピンとこなかったってちゃんと言おうよ。ピンとこなかったんならさ別にそれが映画に限らず芸術鑑賞でしょ。
まあまあそうですよ、うん、別に
ピンとこないことだってそれはありますよ、うん、ピンと来てるふりなんか別にする必要ないよ誰かに合わせてい
や、まあ、だから今言ったんです。
いやでもいい映画でしたよ。
いい
映画なんだけど、
いい映画でしたよ、
うん、でも今年1かって言われたらそうではない。
そうだ、ね、
トップ10もっと面白かったのはあったなって思うだけでしょ、ね、うん、
まあ、別にそれでいいと思いますけど。ダンケルクとかも入んなかったね。
だからあの兄貴的さ人いたじゃんあの
兄貴的、
いやムーンライトでさ、
あ
の人とあの奥さんの感じとかすごい良かったなと、うん、それはすごい良かったけどね。
良かったね、
うん、あとね、
なんだろう、
あのアイ・イン・ザ・スカイって全然これ話さなかったけど、
はいはいはい、
今年の1月、去年か、
あ、見た
の1月ぐらい、
うんうん、
あのヘレン・ミレンの映画なんだけど、
う
ん
う
ん、
どうでした。
いやすごい面白くて。
あ、面白かったんだ。
あれどこの国なんだろう、イスラム圏の国でテロが起きるって話があって、うん、でそれを、アメリカ、ちょっと待って、だいぶ見たの前なんでちょっと忘れてますけど、
う
ん、
思い出しながら、
あのをアメリカとかヨーロッパ、イギリスだったかな、あれの会議室の中でそれをどう回避するかみたいな
密室劇みたいな感じ。
まあそうだね。いや密室と、そのヘレン・ミレンはその、うん、参謀長みたいなさ、
うんうん、
まあ違うな、もっと偉い人なんだけど、あのいろいろ命令を実行する権利がある人で、あのその会議室の中でのああでもないこうでもないって話と、
うんうん、
現場の話と並行して描かれるんだけど、その現場ではさ、そのテロリストのその準備が完了しちゃえばテロが起きるわけよ、
うんうん、
それをどう遠隔操作で止めるかって話になってくるのね。
うーん、
で最終的にはあの女の子が売ってるパンが売れるのが早いか、テロの準備が終わるのが早いかの勝負になるのすごい話
よくわからない
わかんないでしょ、
うん、
あのね、一度にね、2枚ぐらいね、パン買ってくれる人のありがたいこと。
全然わかんないんですけど。
見てください。結構面白いですよ。
これあれな、イギリス映画なんだね。
イギリスの映画か。
うん。うん、コリン、え？コリン・ファースが制作になってるよ。
あ、そうかもしんないね。
へ、
面白いですよ、アイン・ザ・スカイは。
アラン・リックマン出てんじゃないですか。
あ、そうです。多分、一作か？
そうかもしんないね。
うん。まあ、わかんないけど、公開、あの、作ってる時期と公開の時期とだいぶ違うから、一作かどうかわかんないけど。アラン・リックマンが普通に見れる最後の作品かもしれないね。
あのね、ちなみになんですけど、
はい、
アラン・リックマンの遺作はアリス・イン・ワンダーランド時間の、
そうなんだ、
ですって。
だいぶ前に撮ってんだね、あれじゃ。あ、違う、そういうじゃないか。
いや、だから でも16年だね、公開が。
そうか。
え、アイン・ザ・スカイがいつの映画なんだろうね。
まあ、結構前の映画なのかもしれないね。
でも公開年も同じだ、16年だね。
うん、
2016年、
うん、
日本では遅かったってこと。
そういうことだね、きっと。だから安くなってから買ってんでしょ。こういう中途半端な作品は、ね、きっと。
なんかハリウッドっぽい雰囲気も出しつつな感じだもんね。
まあ多分あんまり金はかかってない。
そういうことですか。
かけるべき場所には金かけてるよ、当然。
なるほど。
うん、爆破もいっぱいあるし。そう。でさ、
うん、
純ちゃんなんかまだあるかい？あ、ちょっとイットの話してないよ。
あ、イットね。
うん、
イット。
イット面白かったよ。
見た？
見たよ。
面白かった。面白かったけど、
うん、
なんか別に怖い感じじゃないね。
あのさ、
うん、
ピエロの怖さじゃないね、
うん、
あれは、
うん、
もう鼻からモンスターだったじゃん。
そうそうそうそう。
ティム・カリーのさ、
うん、
あのか前の、
うん、
あ、
見てないんですよ、
テレビ映画の
テレビ版のやつね。
イットもさ、別にそんな怖くないんだけど、
うんうんうん、
まあ、ピエロの怖さってさ、
うんうん、
ああいうモンスター的な怖さじゃなくてさ、
うんうん、
なんかこうひょうきんってとぼけてんだけどなんか連れ去っちゃうみたいなさ、そう、怪人的な怖さの方なのにさ、今回のそのイット、それが見えたら終わり、
うん、
のやつってもう鼻からモンスターだからさ、そりゃ怖えよっていうさ、
そうだ、ね、
怖いの種類がちょっと違うじゃん。
もう CG だといろいろやっちゃって
からさ、そうなんだよね。なんか何でもありになっちゃって、うん、何見てもなんかこう麻痺しちゃうというか。
俺さ、これさ 4DX で見たんですよ。
あ、そうなんだ。なんか唾が飛んでくるとかそういう感じ。まさに
で、
うん、
あのなんかね、もうね、
うん、
もういつも見終わった後いつも 4DX の感想同じなんですけど、
うんうん、
ノイズになる。
なんで見んの 4DX。
いや、なんかホラーをこう楽しむ上で、
うん、
ホラー見たことなかったよ 4DX で。
そうなんだ。ちゃんと楽しもうとするよね、純ちゃんって。
そうそう、そのシチュエーションも含めて。
なるほどね。
なんか
奥さんも行ったの。
行ったよ、もちろん。あれ、俺一人だったかな。
一人か。
それね、忘れちゃうんだよね。
あ、まあいいけど、
怒られるんだけど、たまに
家庭の事情が垣間見えたけど
あのさ、
うん、
あのグループ感はすごい良かった。
青春パートはすごいいい
ね、
撮影も綺麗だしね、
うん、なんだけどなんか人数が多すぎるとかって言ってる人もいたね。
まあ原作側の数
だから。そう、あの数だから
しょ。原作からして多すぎんのよ。だから間延びすんだよね、
う
ん、すごい全員にとりあえず怖いこと起きなきゃいけないから。
そうそうそう、ちょっと被ってるキャラクターみたいなのもいるから。
そうそうそう、それはね、原作からそうなの。
まあそれはもうしょうがないよね。
しょうがないよね。
それを言っちゃ
う、それはもうスティーブ・キングに言って。
そうだよね。
まあでも映画作る時にはそれオミットしてもいいんだけどね、うん、あの似てるキャラクターはもう一人にしちゃったりとかしても全然いいんだけど、テンポを重要視するんだね、
うん、もうこれに関してもさ同じで、あとは80年代間
うん、いいよね。
あのチャリをさ、
チャリ投げ捨て映画ね、
投げする感じと
チャリ投げ捨て映画の今度特集したいな、うん、そんなにいっぱいあるか分かんないけど、 E.T. とか
なんだっけ、ストレンジャーシングスに出てる、
ああ、あのマイク役の子ね。
そう、あの子もさ、ちょっとストレンジャーシングスよりっていうか、
だいぶキャラ付けがちゃんとしててね。
そう、よかったよね。
あれスタンドバイミーにおけるさ、
う
ん、コリー・フェルド
マンみたいな、ね、
テディ、
ね、
テディか、
うんうん、
テディポジションのね、
ね、
文句ばっかり言ってる、
うん、
けどなんか憎めないキャラ。
そうそうそうそう、うん、あれもよかった。
いいよね。
え、面白かったですよ。
いや、面白かったですよ。
で、これ要は後編やるんでしょ。
要はさ、あの、要はさってほどの話じゃないんだけど、うん、原作は大人編と子供編を交互にやっていくんだけど、
ね、うん、
それやっぱ間延びすっていうかテンポすごい悪くなっちゃうから、今回はだからもう子供編と大人編と完全に分けて、
はい、
大人編はね、大人編でまた泣けんのよ、
うん、あ、そうなんだ。
いいのよ。俺あの原作すごい好きで、
うん、
てかスティーブン・キングに一時期ハマってる一時期があって、
あ、
中学か高校の時にすごい読んでて、で想定がすごいかっこよくて、
うん、
あの一番最初に読んだのがイットだったと思う、スティーブン・キングの。でアメリカの風土のこととか、
うん、
そのユダヤ 境の男の子がどういじめられるかとかってあんま分かんないじゃん、日本に住んでると。 その辺がじっくり描かれててすごいエグいんですよ。で、あの頃の70年代のアメリカの子供たちが川でどんな遊びしてるかとか、そういうのが結構ね緻密に描写されてて、うん、面白いのよ。で、子供たちが何に恐怖を感じるかっていうのがよく分かって面白いんだけど、あとデブの子がどういじめられるかも分かります。それで、なんだっけ、そうそう、それで、今回はだから大人編になると今度また結構泣ける展開があって、で原作もそうだったかちょっと失念してるんだけど、あのイットペニーワイズが、の住処にしてる家が結構住宅街の中にあったけど、あれね、大人編になるとなのか、あの当時からそうだったのか忘れたけど、町外れのこう川がゴーゴー流れてるところに、その水をなんか要は水質をこうなんていうの、そういうの水を浄化するための施設みたいのがあって、そういうのなんていうんだっけ、
浄水場、
浄水場みたいのがあって、そこに水門があって、そこからこうさ地下かなんかに行けるようになってるの。そこに住処があるって話になってて、あ、これネタバレなのかな、チャプター2の
大丈夫でしょ。
そこがすごく日本でもそういう施設なんかあるとさ、ちょっとあんま普通の人が立ち入る場所じゃないから、若干なんかいてもおかしくないかなって気がして、子供心に、子供の高校生でしたけど、ワクワクしたんだよね。そこに戦いに行くの。
なるほど、大人になった彼らが、
そう行かざるを得なくなって、でもみんなもうガクブルで行くんだけど、子供の頃のトラウマが半端ないから。
まあこれはガクブルですよ、
ね、そうなんだよ。
なんかあのさ、原最後さ浮いてたじゃない、
浮いてたね、
あの死体とかみんなが、
そうなの、
あれってああいう表現なの、小説でも。
そうなの。でもなんか俺の想像してたのとちょっと違うなっていう気がする。あのプカプカ浮かぶよってさ、すごいさ、あの主人公の、あの亡くなっちゃった弟がさ言うでしょ、あれがもう執拗に繰り返されるんだけど、あそこで、あ、それでプカプカ浮かぶって言われてたんだっていうのが分かる、結構血の気が引くシーンなんだけど、なんかあんま今回の映画だとそういう感じなかったよね。あ、浮いてる、回ってるみたいな。
そうだね、
なんかちょっとね、ちょっと不思議な映像だったよね、あれ。
そうだね、
なんかああいう感じなんだなってちょっと思いつつ、なんかね、回ってないでもっとこう首吊ってるみたいな感じで浮遊してるようなイメージだったんだよね、俺の中では。それこそ風船に吊られてるみたいなさ、伊藤純次的な。だけどなんかああいう風になんか洗濯機の中みたいにぐるぐる回ってんだみたいな。
大きくなっちゃってね、なんかね、ファンタジー色が強くなっちゃった。
ああ、そうだね。
あとあの子が良かったな、
女の子、女の子ね、
女の子はね、
俺ね、今年のね、あの今年っていうか2017年かの良かった女優さんのは全部ねこうまとめてあるんですよ。
なんかさ、あの子さ、なんかエロいじゃん。
エロかった、そばかすじゃない。
そばかす、
そばかすが良かったと思うんだけど、ベバリー役のソフィア・リリスちゃんですね。
ソフィア・リリ
ス、赤毛でね、でも多分本当は赤毛じゃないんだろうな、きっと。
違うでしょうね、
うん。
あんなエロい子いるか、アメリカだったら。
エロかったっけ。
なんかエロいよ。
あ、
そのいや、その体がエロいとかじゃなくて、その立ち振る舞いと顔が大人っぽ ってい
う。あ、そうだね、あんなもんさ、学校にいたらそれはまあ惚れますわって話でしょ、ね、惚
れ
るよ、
それはみんな振り返るわって。
オタサーの姫みたいになってたもんね。
そう、なんだっけそれ。
まあ、ああいうオタクグループの中に女の子が一人いる状況。
そんなあれちょっとかわいすぎちゃってな、ちょっと、
あ、ちょっとリアリティがなかった、
そうなかったなと思って。
でまたブス出せブス出せって怒るわけでしょ。
ローズ、それそうだよ、
ローズ問題、
それそうですよ。ローズはちょっと置いとこうよ、
ローズ置くか、
あれちょっと行き切っちゃってるから。いや、いいんだよ、設定出したらいいんだけど、ちょっともうちょっと、もうちょっと普通の、
もう俺黙っとこう。
ずるい。
引き出すだけ引き出して
ずるいな、
うん、
でもやっぱこの子かわいいよね。
かわいい、
うん、あんな子いたらもう
かわいい子の話するか、
たまらんよね、子供な、子
供な。アトミックブロンド見たんでしょ。
見たよ、
アトミックブロンドのさ、シャーリーズ・セロンにさ、
あのレズ
折れちゃう、
あのレズ。さっき
エロ話、
エロ話ばっかりしたけど、
デルフィーヌ役のソフィア・ブテラちゃん、
あの子ね、あのザ・マミーにも出てますね。
ザ・マミー、あのあなたの最低映画じゃないですか。あ、そうなんだ、
そう、ザ・マミーにも、
かわいいや、あの子ね、
かわいいよね、なんか
エキゾチックな
感じがして、あれでしょ、あれも、あれなんだっけ、DC のやつにもなんか出てなかった。
そうなんだ。 DC も今やいろいろあるからね、
うん、スーサイドスクワット出てないか。
あ、なんか そんなこと言ってたかもしれない。特に調べてないですけど、
なんかそういうちょっとモンスター的、
うん、
あの役セクシーでよかったですけど
ね。よかったですね。
キャートミックブロンドのね、
うん、
なんだっけ名前なんだっけその、
ソフィア・ブテラ。
ソフィア、あ、出てないかな、
うん。続けましょうか。
はい、続けてください。
今年良かった女優さん、今年ってか2017年、
うんうんうん、
良かった女優さんでさ、
うん、
あのイモージェン・プーツちゃんってのがいて、うん、変わった名前だね。あの
イモージェン、
イモージェン・プーツ、
あ、出てきた。はいはい、
ちょっと変わった顔してるでしょ、
うん、だいぶ変わった顔してますね、うん、
この子ね、グリーンルームに出てたわけよ。
ああ、はいはいはい、
あのアントン・イルチェン君の結構去年亡く、あ、一昨年か、亡くなっちゃったアントン・イルチェン君の、
うん、
まあ代表作としては多分一番最後になると思うけど、
うん、
そのまあホラー映画ですね、グリーンルームっていう。そのネオナチにパンクスがやられる話なんですけど、
うん、
ごくごく簡単に言うと、そのネオナチの親分でさ、
うん、
あのプロフェッサー X がさ、
うんうん、
出てて、
はい、
すごい怖いんだけどさ、
何年ぐらいの話なの、現代、
現代だと思う。あのね、というのも、
え、見たんだっけこれ。
見ました。
なんか入れてたっけランキング。
入れてた、なんか話ちょっとしたと思う。
したいよね、ちょっとね、うん。
でね、俺ちょっとグリーンルームの話もうちょっとしたいんだけどさ。
あ、そうですか。
そうそうそう、監督が
ね、
うん、ブルールーインっていう、これは2013年ぐらいの映画なんだけど、
放題ブルーリベンジ、
そう、ブルーリベンジっていう放題になっちゃったやつなんだけど、うん、これも結構ソリッドな映画で、日本でね結構限定された公開の仕方してて、あの見れなかった人も多かったと思うんだけど、うん、まあ、ビデオには当然なってるから見てる人はいると思うけど、
うんうん、
もう結構キレキレの映画でさ、あの演出力が結構すごいと思いますけど、
うん、
グリーンルームね、なんか不穏なのがさ、
うん、
映画が普通に終わって、あのまあよかったねと思いながら映画見終わるんだけど、
うんうん、
映画で提示されてた謎の部分がいくつかあるんだけど、全くそれ触れずに終わるのよ、回収されないまま、そこが結構斬新というか、結局あれって何だったんだろうみたいなのが後から後から湧いてくるのよ。そのネオナチがなんでその場所を神聖視してて、
うん、
そのパンクスの主人公たちを排除しようとしてたのかっていうのがよく分かんないのよ。
なるほど。
でどうもちらほらそのなんか何かそこでやってるらしいっていうのがあって、そのそれがね結構不穏で面白い。多分アメリカでそういうホワイトトラッシュの住んでる地、
うん、
大半の場所に暮らしてる普通の人たちは、うん、そういう暗喩でなんとなく察しがつくのかも。でも日本に住んでる俺らには全く分かんない、
ね、そういうのはね。
そう、アメリカってさよく分かってない、俺らにとってよく分かんないけどさ、
うん、
刀剣ビジネスとかさ知ってる？犬と犬戦わせて賭けギャンブルしてる人とかいんのよ。
あ、そうなんだ。
今すっごい問題になってるらしくて、でそのあのベイトドッグっていうねかわいそうな犬たちがいるんですよ、
うん、
なんだかわかる？
わかんない。
刀剣のそのメインの犬たちに噛み癖をつけるためにかませ犬にする本当の犬がいたり、うん、
最低じゃないそれ。
最低でしょ、
うん、
そういうのがチラッと出てきたりとかして、どうもそういうことのビジネスの、
うん、
そのやってるのかな。
え、このグリーンルームに出てくるってこと？
出てくるの、ただそのはっきりとはね分かんないんだよ、セリフでちょっと出てくるとか、
うんうんうん、
あとなんかこうそれ以外にも、うん、あの血のついたバット何だったんだろうとか、そういうのがいくつか不穏な感じのやつがあって、
シチュエーションものとは違う。
いや、シチュエーションもの、ただ非常にこう限定されたバジェットで作られてる映画なのは確かなんだけど、
うん
うん、それをこう感じさせないっていうか、演出とその脚本でうまいことを、怖いし、
なんか
イットなんかより全然怖かったよ。
あ、そう、
うん、
キャストもなんかいいよ、ね、
渋い感じでしょ。
いいよね、なんか、
うん、
パトリック・スチュワートだけなんかちょっと、
だからそこだけはネームバリュー
ね。だけ
しかもめっちゃ怖いし、パトリック・スチュワート。
イモージェン・プーツ
プーツ
プーツちゃんね、
うん、
あの
何出て
る？いい顔してます
ね。いい顔してます。
V4 バンデッタとか、Need for Speed
に出てんの？
うん。
あ、そうなんだ。
結構2006年ぐらいから
出てんだね。
出てますね。いろいろ出てますよ。
うん。
ただそんなにね、すごい有名なの出てないね。
うんうん。
28週ごとに。
うん、なんだ。
うん。
そうだ、さっき話した去年な一昨年亡くなっちゃったアントン・イルチェン君さ、
うん、
あ、そうか、純ちゃん見てないのか。
見てないよ。ないよ。
あの君が生きた証に出てんの。
ああ、見てない。
でビリー・クラダップっていう主役の弟子に弟子入りする男の子の役で出てて、
うん、
でビリー・クラダップはさ、今年さ、あのエイリアン・コベナントでさ、あの無残に殺される役やってたんだけどでビリー・クラダップってさ、
うん、
あのもののけ姫の英語版のアスタカの声優やってて。
ああ、そうなんだ。
そうなんだよ。でアントン・イルチェン君はさ、
うん、
あのコクリコ坂の主役の男の子の声優やってんだね。
あ、そうなんだ。
変な縁が。
そう、ジブリ系なの。
そうなんだよ。まあ偶然ですけどね。
へえ、見たいですね、君が行くって証。
見た方がいいんじゃない。
あの劇場行こうと思ってたんだけどね、うん、
あの何も知らないまま見てくれ。
ビリークラだったね。
そう、あれだよ、
死んだな、
ドクターマンハッタンですよ。
ああ、そっか、
うん、でさらに言うならオールモストフェイマスっていうさ、
うん、
あの頃ペニーレインと
出てますね。
出てる、
うん、
割と見てる人のはずなんだけど、だ、ね、あんまり顔が浮かばないでしょ。
そうだね。
そうなんだ。
でも結構顔見ると、結構いろいろ出てたなと、
うん、男前で歌もうまいし、多分ギターも弾ける。
うん、
だからまあそういう役に選ばれてんだろうけどね。
アントン・イルチェン、
スタートレックの子だよ。
見てないんだけど。
あ、そっか、
うん、なるほど。
時間は？
まだ話せる。まだ話せる。あれの話はさっき言ってた。
うん、せやな
俺もうないよ、話せる話。
ドクターストレンジも見てないの？
見てないんだ、ドクターストレンジ。
普通に面白かったよ。
でもなんかいまいちな感じの評判だったね。評判は、
うーん、もう俺結構好きだったけどね。
あ、そう、
うん、
なんかこのアジア的な感じがよくありがちなパターン、
ね、あ、まあそりゃそう、
うん、
でもよくない、そんなことどうでも。
面白きゃいいけど、
ね、面白きゃいいよ、
うん、
で面白いよ結構。
あ、そうですか、
うん、レイチェル・マクアダムスちゃん、何に出てるっていうのかな。
誰ですか、
あの子
か
わいいな。
誰ですかそれ。
あ、アバウトタイムに出てた子。
はあ、
愛おしい時間だったっけ。ハックス将軍も出てますけどね、あの映画は。
ハックス将
軍スターウォーズの。
ああ、
バカにされてた。
アバウトタイムの俺見たことないんですけど。
評判いいでしょ。
あの評判いいし、かわいい、この子
かわ
い
くねえか。
あ、ハックス将軍出てる。
出てるし、ビルナイも出てるでしょ。
誰それ。
ショーン・オブ・ザ・デッドのお父さんやってた人ビルダーいろいろ出てるよ。
なんなのその知識。
パイレーツ・ロックにも出てるし。
うん、そうっすか。
なんだよ、ビルダーいい役者だぞ
あー、なんだビルダーって。
イギリスの結構。
あ、見る見る見る
見るでしょ、よく、
うん、
ひょろっとして
て、なんかでさ、
うん、
なんかでさ、売れないロック歌手かなんかの役やってなかった。
割とよくやってる、そういう役
あの、
まあ俺も全部
アラン・リックマンかこいつかみたいな。
まあね、
立ち位置的に
アラン・リックマンもそういう役やる。
あ、トカゲヘッドやってたしさ。
トカゲヘッドってなんだっけ。
だからあれですよ、僕らが大好きな、あ、名前が出る、ど忘れちゃった。
ダイハードじゃなくて、
な
ハリー・ポッターじゃなくて。
SF だよ、 SF。
え、コーンヘッド。
違う違う違う違う、あの、あ、なんで出てこないの。
何トカゲヘッドって
ちょっと待って、嘘、見てなくないよ多分。
見てなくない。
俺劇場で見ても、あのスタンディングオベーション しそうになったもん、うん、
オベーションしないで
ね、90年代か、違うな。
楽しみだな。
え、絶対見てるって。
見てるかい。もう今ね、思い出そうとする、あの、あ、力を使ってないよ俺は。
ギャラクシークエスト。
あー、出てたんだあれ。あんま印象ないん
だ。見てねえな嘘でしょ。
あんま印象ないんだけど。
嘘でしょ、こんな名作を。
名作なの。
うわー、信じられない。
あ、見ましょうかね。
え、見てない。
見たよ。
見たでしょ。
うん、なんかあんま覚えてない。
嘘でしょ
よくあるなんかああいう映画の中
に言われてる気がする。うわ信じられない。
あ好きなんだ。
全オタクに対してのもうなんて言うんだろうね、
俺あんまオタクじゃねえからな。
全オタクに対してのなんて言うんでしょう、もうご褒美みたいな映画ですよ。
そう、
ええ、本当に見てる人は分かってくれると思う。
分かった、
うん、うん、ぜひ覚えてないならぜひ見て。ギャラクシークエスト。
ギャラクシークエストってさ
泣けるし、
あのファンスタートレックみたいな映画のファンの集いみたいなやつ見たら本当に宇宙人が来て一緒に行くことになっちゃうやつでしょ。
そうそうそう、
それぐらいしか覚えてない。
え、あそう、もう泣けるし面白、うん、笑えるし、うん、最高の映画ですよ。
もう一回見ようかな。じゃ
あぜひ見てください、
うん、あれスタートレック好きじゃないと微妙っていう感じね。
あでも俺全然スタートレック好きじゃも何でもなかったけど面白かった。
よかった。
あのうん面白かった、
はい、
シガニー・ウィーバーも出てるし。シガニー・ウィーバーランリックマンだよ。
出てたっけシガニー・ウィーバ
ー。はい、とりあえずまあ見てくださいよ、はい、
シガニー・ウィーバーってそういう使われ方多いよな。なんか宇宙人ポールとかでもそうだったし。
あ宇宙人ポールは悪役でさ。
そうそうそう、なんだけど
シガニー・ウィーバーこれなんかちょっとお色気路線担当みたいな配役でその出てくる役なんだけど、だからイメージは違くて面白いのよ。
色気と対極にいるよな。
でもちゃんと色気があっていいんだよね。
なんかさホラー映画のさ伝統ぶち壊すみたいな映画あったじゃん、ほら、山小屋キャビン。
あキャビン、
キャビン・ザ・ウッズ。
キャビン見て
ない。あれもえ見てないの。
見て
ない。あれもシガニー・ウィーバーがそういう使われ方した。
あ出てんの。あそうなんだ。
シークレットみたいな感じだけどね。
まあもうレジェンドですからね、シガニー・ウィーバー。
レジェンドだな。
あ？
あ？
レジェンド？
レジェンドだな。
レジェンドでしょ。うん、
でもさ、
うん、
考えてみるとエイリアンだけだよね。レジェンド級になってるんで、ほら他にもコピーキャットとかさ、
そうだね。
出てたけどさ、
まあエイリアンだけですよ。
あれもエイリアンあっての映画でしょ。
あとほらあれもある、ゴーストバスターズ。
ゴーストバスターズ？
ゴーストバスターズはあれよ、あのほら
オリジナルの方？
そうそうそう、
出てんだっけ。
あのビルマーレの恋人役みたいな、
うん、あマジ。
そうよ、
全然覚えてない。
結構そういう普通の人の役で出て
る。あそうなんだ、
うん、
へえ。たまにあるよねそういうの。あのフランシス・マクドーマンのがさ普通に可愛い子として扱われてるみたいなさ、ブラッド・シンプルとか見ると。
まああの頃は可愛かった。
まあそうなんだけどさ、今から考えるとみたいなのあるじゃん。あの
え
若い人知らないかもしれないけど、ミストって映画あったじゃん、フランク・ダラボンのさ。 あれのカモーディさんっていうさ、うん、途中で狂心的になっちゃうおばちゃんいたじゃん。
あの人いいよね。
あの人もさ若い頃可愛い子の映画あるよな。
なんだろう、
コーエン兄弟じゃなかったかな、
ミラーズクロッシングとか。
いやあそうかもしんないか、
うん、
未来は今違うか。
未来はえなんだっけ、なんて人
だっけ。いやもう何もわかんない。
いやいやその出てる名前、
名前調べないとわかんないな。
マーシャ・ゲイハーデン。
あそうそうそう、
えマーシャ・ゲイハーデン、
マーシャ・ゲイハーデンの若い頃は確か可愛い子として扱われてる映画あったよ。
あミラーズクロッシングだ。
あそうだ、
うん、へえ。
その頃もねあんま可愛くないんだけど、
可愛くないよね。
けどまあ若かったんで、あの 色役で出てる、情婦役で。
この頃さこういう役多かったじゃん、狂ってく女の役みたいな。この人
うん
うまいよね。
うまい、
非常に。
いや普通のお母さんの役もちゃんとうまいですよ。あの確かそれね、似た名前の人がね2人いるんだけどね、あの
イントゥーザワイルドとかに。
あそうそうそう、イントゥーザワイルドの
お母さん役。
お母さん役。
あそっか、
うん、普通にいいお母さんとして出てる。
あ、俺さ全然話変わるんですけど。
全然いいですよ。
あの
今日も雑談会ですな。
この間エンドレスポエトリー見に行ったじゃないですか、
うん、
で予告でさ、
うん、
この間ちょっと話したけど、
うん、
あの亡くなった、今年亡くなった役者の、
あ不法リストね、
うん、
うん、
それの
ジョン・ハート、
違うパリ・テキサス出て
た。あだからハリー・ディーン・スタントン、
ハリー・ディーン・スタントンの主演のラッキーって映画。
え知らない、それ何それ。
で予告今年3月にやるんだけど超良さそうで。
あ新作ってこと。
そう、
へ
遺作、
遺作、
主演作。
あ見ようかな、
でなんか
追悼の意味を込めて。
ちょっと内容まで思ってないけど、そのパリとかテキサスとかなんか田舎町、アメリカの田舎町ので、あのおじ90歳のおじいちゃんが一人暮らしして自由勝手に、
うんうん、良さそうだね、
生きてるみたいな話で、うん、すげえ良さそうでさ、ちょっと予告見てください。
分かった、見てみる。いや今年もさたくさん映画があってさ、
うん、
映画系ポッドキャストさんとかさ、
うん、
ツイッターとかでもいろいろ盛り上がって、
うん、
これ絶対面白いっ って思う映画も多分あると思うんだけどさ、
うん、
もう今年ちょっと本数減らそうかな。もうそんなに躍起になって見るもんじゃないね映画は。
躍起になって見てないっすよ。
いやだからさ俺も見習って20分ぐらいでいいんじゃないかな。本当にこれは見てえな、行きてえなって思わなきゃいかなくていいよね。
うん、そうね。これほら、ラッキー。
あ、本当だ。痩せてる。もうだからこの頃痩せてる。
90歳ですよ、この時。
あ、何普通にこの人、老衰？
老衰だったのかな。
大往生かね。
まあこれがでも本当に遺作。
アップリンクとかシネマ借りてか。めんどくせえな、行くの。東宝シネマでやるってや。
でも
やるわけねえか、こんな映画。
久しぶりにアップリンクとか行ったけど、
めんどくせえアップリンクとか行くの。
まあね、でも来年吉祥寺にできるからさ。
あ、それね、
吉祥寺に住んでるか分かんないけどね、その時。
まあね、あ、吉祥寺なんなら見に行きたいな。
うん、え新宿の方が近いでしょって。
まあアップリンクは渋谷だね。あ、
渋谷か、渋谷だ。
めんどくせえじゃん、渋谷なんて行くの。駐車代も高いし。
まあ吉祥寺も、
あとなんか洒落た人がいっぱい集まってるから嫌なんだよね、とこ。
まあね、渋谷めんどくさいから、確かに、うん、うちの妻渋谷に毎日通ってるんですけど。
そっか、
うん、
いやかわいそう、
かわいそうでしょ。
うん、ちょっとこう仕事で行くんじゃなければ行きたくね、
うん、そうだよね。
新宿もそうだけど、
そりゃそう
だ。こんな感じ。だからさ、ちょっとさ、
うん、
残った時間でさ、
うん、
ちょっと石上さんにお伺い立てたいんだけど。
え、
いや、あのそんな深刻な話じゃない。
あ、何何、
こんなやり方で話したらどうかなと思うのがさ、
あ、はい、
あの準備はしなくていいんだけど、
うん、
あの原点回帰しまして、
はい、
ちゃんとリスナーさんに、
うん、
こんな映画ありますけどどうですかっていうプレゼンをしないかと、
うん、なんで原点回帰やのそれが。
いや本来ポッドキャストってそういうもんじゃない。
そうだっけ。
あれ変なこと言った。
うん、
いややっぱこう、
まあ、ピンと来てないけどいい。
ピンと来てないね。
進めて、
うん、というのはね、
うん、
まあ、基本的には、
はい、
ツタヤとかに普通に置いてる映画で、
はいはい、
なおかつ、
はい、
誰でも見てるようなさ、例えば、まあ、スパイダーマンとかさ、
うんうんうん、
スターウォーズとかさ、
うん、
そういうんじゃなくて、
うん、
かといって古すぎない、うん、その古典になってるような映画じゃなくて、
うん、
90年代とか、
うん、
0年代とかで、うん、割とこう埋もれがちな、
はあはあ、
地味なんだけど、
はい、
すごくいい映画っていっぱいあるわけじゃないですか。
ああ、いい映画いっぱいありますね。
それをまあ1本なり2本なり3本なり
紹介すると。
そうだからもうあらすじとかはさ、ウィキペディアとか見てさ、
うんうんうん、
でそんなに自分がこれ見てどう思ったみたいな話もしなくていいからさ、
うんうんうん、
こんなんありますせと、であらすじ聞いて、でこんな雰囲気の映画でっていうのを、で面白いことは
あ
の、
なるほど、
もう私は見て保証しますからって感じでご紹介する、
はい、いいじゃないですか
っていうのはどうか。
いいじゃないですか、やりましょうよ。
やる、
そしたらあとあれもやろうよ。
何何、あ、カリキュラム、
カリキュラム、
そうだね、
うん、
あれは本当古典の話
だから、まあ次収録するときは、
うん、
まあそれと、まあ、お互い一本ずつ出してもいい
か
も
しれ
ない。そうだね、とカリキュラムと、
そうそう、必修映画のカリキュラムを作ろうの続きだね。
そうですね、
うん、だからささっき俺がそのおすすめプレゼンのコーナーしようとしたのは、
うんうんうん、
必修ってほどじゃないみたいな。
うん、うん、分かるよ、分かるでしょ言ってることは。いいんじゃないですか。でも難しいね。
そうかな、
あの思い出すのが、あ、自分の棚見てりゃいいのか。
そうなんだよね。
でも結構メジャーがな最近多いからな、俺見るのも。
そうで、例えば、
うん、
こんなんがどうでしょうかっていうのを今ね、ここに、ね、私の家の棚から今こう引っ張り出してですね、
はいはい、
石上さんに、まあ、必然的に自分の好きな映画になりますけど、
じゃあ読んできますよ、
はい、
ジェイコブ・スラダー、
はい、
LA 大捜査線狼たちの街、
はい、
リバース・エッジ、
はい、
エンゼル・ハート、
はい、
ウォーリアーズ、
はい、
インディアン・ランナー、
はいはい、
石上さん、2本しか見てません。
どれとどれ見てますか。
ジェイコブ・スラダーとウォリアーズです。
あ、は見てると。
見てる、
うん、まあそれほど有名じゃないけど、
うんうん、
かといって無名すぎない線ってこんな感じかなと思って、
うんうん、ね、
これだったら全部多分伝えにあるでしょ。
ある、ある、ね、あるよ、当然あるよ、ある
多分ね。
インディアン・ランナーも何回かチャレンジしたんだけどな、
うん、
ショーン・ペンの少女作です、
ね、そうですね。
まあウォリアーズはね
ウォーリアーズはこの中では一番有名。
でもさ、見てる人少ないと思うよ。
少ないよ。
でもこれ聞いてる人は割と見てる気が
する。まあね。まあそれはそれでいいじゃん。
うん、ジェイコブスラダーはどうだろうね。
ちょっと微妙。
いや、全然微妙じゃないけど、見てる人どうかな。
ああ、多いのかな。
多いのか少ないのか。これもなかなかの名作です。
名作ですよね。
ね、
うん、
エンデルハートとかね。
俺の好きな映画ってやっぱりちょっとノワールというか、
そうだね、
ちょっと犯罪があって、
はいはいはい、
で男のこうやるせなさみたいなのを描いたような映画が多いんだなって自分でも思ってるんですけ ど、だから刑事物とかが必然的に多いのかな。
あ、フリードキンね、
うん、
ショーペンね、
まあ、あとあのザ・クラッカー真夜中のアウトローとか、はいはい、今俺 DVD は持ってないけど、
やりましょうよ、
やりましょうか。
僕もなんかこれでも 90年代とか80年代ぐらいの映画
ちょっと古いかな、うん、まあそれはあるかもしれない。
まあ別にそれではそれで、それはそれで、
うん、でどっちかが見てないとしてもさ、それはそれで別にまた話のしようがあるかなっていう気はする。
うん、そうだね、じゃあやりましょうか。
やりますか、
久々に。
うん、ほら、あの志麻さんのメールもあったじゃん。
う、ね、うん、もう最近こう雑談も多いし新しいネタばっかだったからね。
あの自分がラジオ聞いてても思うんですけど、うん、あの雑談ってタイトルになってる回って結構飛ばします、うん、フリートークとかやっぱり
分かる、
タイトルがあるとか、
うん、そうだね、
タイトルもさピンポイントすぎるとさ、それはそれで俺見てねえしなってなるけど、例えばタランティーノの話とかだったらまあなんかどれか自分は見てるし見ようかなって
気がする、うん、ピンポイントもでも見たら、聞こうとか、
なんかいいよ
ね、そういうのもあるけどね、
うん、
なるほどね、そうだね、やりますか、
やりますか。
そういうのね、
一番こうなんていうの、これで大事なことは、
はい、
下調べ必要としないことってのが大事。
まあ
下調べしなきゃいけないってなっちゃうと俺は多分無理になっちゃう。
無理だね、
うん、だからその場の瞬発力でできそうぐらいの感じでやろうと思ってるんで、は
い、
その辺はちょっとい
いんじゃないですかね、
あのゆるっとね決めてもらえばいいかなと思います、はい、まあ今日はこんなとこで、
はい、
今日は何の回だったってことにしようか。
なんだっけ、何話した、
これまた雑談ってタイトルにしちゃうと聞かれないよ
何話したっけ。
え、2017年の映画のこぼれ話、
見たい映画の話だね。あ、見た、あれなんだっけ、なんかいろいろ話しすぎて、
つまり雑談か
いや
それって
ちょっとじゃあ、
いや2017年の映画のこぼれ話したんだよ。だってゲットアウトとかさ、イットとかの話したんだ。
あ、そっか、
うん、
じゃあそれでいいんじゃない。
はいじゃあそうします。まあいいか、終わりますか。
終わりましょうかね。
じゃあここまでお送りしたのはスキンジョブの石山と
石神でした石神でした、
はい
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。